先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話を伺いします。今回は株式会社川村工機製作所代表取締役社長藤本徹さんにお聞きします。金属の板をパイプ状に加工して溶接する板巻きパイプをはじめ、主に自動車部品の金属加工を手掛けている川村工機製作所、特に装飾部品であるマフラーカッターにおいて高いシェアを獲得しています。金属を加工するための金型を自社で製作し、さらにプレス加工と溶接を自動的に行う RP 加工機を自社で開発、異なる作業工程を自動で連続して行うことで製造を効率化、他社との差別化に成功しています。高い技術力と機動力を誇る川村工機製作所の根底にあるものとは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社川村工機製作所代表取締役社長藤本徹さんにお聞きします。藤本社長、よろしくお願いいたします。
はい、藤本です。よろしくお願いいたします。
金属の板をパイプ状に加工して溶接する板巻きパイプ、まあ、マフラーカッターとかこういくつかの専門用語が出てまいりましたが、板巻きパイプっていうのを簡単にご紹介いただけますか。
はい、まあ、鉄の材料をですね、板の状態のままで穴を開けたり、いろんな加工を施しまして、それを切断して今度は U の字に折り曲げ、O の字に巻き曲げるという格好でパイプの形状を作ります。でそのパイプの継ぎ目のところを溶接でくっつけるという格好でパイプを作るやり方を板巻きパイプというふうに呼んでおります。
なるほど。実はあのスタジオにもサンプル品がありますが、皆さんが乗ってらっしゃる車のお尻にくっついているマフラー、実はこのマフラーに最終的に形を変えているんですね。
はい、そうですね。
マフラーカッターという言葉もありますが、マフラーカッターというのはどんなものなんでしょう。
これはですね、車のリアビューをスポーティーに、まさに見せるための部品ということで、まあ、装飾品という形になりますね。
だから、まあ、マフラーの一番こう先端にくっついている。
はい、そうです。
でバンパー埋め込み型のバッフルと呼ばれるものもあるんですが、社長、昔はあの昭和の時代はですね、どの車見ても本当にあのむき出しのパイプが1本ポンと出てるだけでしたよね。
そうですね、
はい、これが今あのどんどん車が進化することによって、はい、マフラーの形状っていうのも本当に始終多様ですね。
そうですね、まあ、デザインの一部としてその衣装品という形で車の印象であったりデザインを決定づけるといったら大げさですけども、まあ、そういった重要な役割も担っているんだと思います。
はい、実は川村工機製作所なんですが、戦後すぐ有松絞りの卸業として創業されまして、鉄工業、プレス機械製造業、金属プレス加工業に転業されました。で金属を加工するための金型も自社で製造されております。非常にあの長い歴史とともにですね、機動力、技術力を兼ね備えてきましたね。
そう言っていただけるとありがたいんですけど、はい、まあ、そこまで誇れるようなですね、技術力や、まあ、機動力はあるとは思っていませんけども、転業という意味では先代が自動車産業の将来性を見通してくれていたのは大変良かったなというふうに今思っています。
なるほど。
また機動力という点で言うとすれば、まあ、私が社長を仰せつかったのが入社5年目の32歳の時で、周りは年上の社員ばかり、で自分よりも年下の社員を増やそうと、まあ、毎年新入社員を迎え入れ若返ったことが機動力につながったのかもしれません。プレス金型や、まあ、自動化設備を自前で作れるというところも強みだと思いますし、まあ、この先の事業展開においてもきっと役に立ってくれると信じております。
はい、でさらにね、藤本社長、あの自動車産業は100年に一度の大変革期というふうに言われておりますが、こういった変革期というのは肌で感じる部分はありますか。
もちろんそうですね。本当に死活問題という言葉は大げさではないと思ってますし、これからのですね事業展開は非常に慎重 なおかつ積極的な部分も持ちつつやっていかないとですね、先細る一方ではないのかなという心配はしております、
うん、そうですか。非常に興味が湧いたので質問をさせていただきますが、
はいはい、どうぞ。
今後車が 100% 電気自動車のみになっていった場合、ガソリンから燃料をエンジンに流してエンジンからの出た排気っていうのはなくなりますよね。
なくなりますね。
マフラーという存在はどうなるんですか。
まあ、当然排気が出なければマフラーもいらないということになります、
は
い、
そうですか、
はい、
ということはやはり次の時代に向けた何か手を打っていかないといけないと。
そうですね、
はい、驚きました。入社5年目32歳の時に社長に就任されたわけなんですが、非常にここまで30年ぐらいですか社長を務められてね、
はい、
パイプのニーズが急増した際にプレス加工とプラズマ溶接を連続して自動で行う RP 加工機を自社開発されまして、これで飛躍的に作業効率が良くなりました。この RP 加工機というのは一体どんなものなんでしょう。
はい、それまでですとプレスでまず打ち抜きとか、ま、巻き曲げという工程をしまして、パイプの形状にしたものを次の工程に運んでいき、まあ、そこで溶接をします、うん、で溶接をしたものをまたプレスで成形をしたりするんですけども、まあ、その工程を全て1台の機械に集約することができたというのが RP パイプと言われるものだと思います、
はあ、これは本来今おっしゃった工程にかけていた人と時間がめちゃめちゃ削減されたんじゃないですか。
そうですね、特にバブル期に需要が増えた時、まあ、人手不足倒産という言葉が生まれるほど、うん、まあ、我々の会社もですね、限られた社員でひたすら残業をしてですね、対応してきました、うん、で特にその中でもパイプというのは空気を運んでいるようなものと言われるように、中間在庫の保管とか運搬にものすごく人手がかかっていました。まあ、それがゼロになったわけですから、うん、そういう意味で、いいものができたなと思っています。
そうですか、はい、でそんな中ですね、まあ、あの未来に向けて今ちょっと電気自動車のご質問させていただきましたが、30年社長を務められてきましたが、一番大きな決断これまであったと思います。どうですか。
まあ、実はそう言って言われるとですね、その一番大きな決断を今、はい、まあ、しようとしています、
はい、
弊社は今年創業70周年を迎えます、まあ、アグリ工場の方にですね、もう一棟工場を新設しまして、うん、名古屋市緑区にある本社工場の製造部門をそちらに移転して集約をします、はい、まあ、そこでできた空きスペースを活用して、うん、R&D センター研究開発専門の部署を立ち上げて、まあ、今まで蓄積をしてきた自社の技術や強みを整理し応用して、うん、自動車以外も含めて100年持つ会社にしていく準備を今考えております。
うん、ということで、まあ、非常に広い敷地をですね、まあ、一旦潰して新しい R&D センターを建てられるんですが、残念ながらね、社長、あの犠牲にするものもあります。
そうですね、
はい、未来への展望というところでは、実はあの河村工機製作所は非常にサッカー部に力を入れておりまして、見事なグランドをお持ちなんですが、そのグランドの行方は。
はい、もともと本当にですね、サッカー推しの会社でして、うん、平成6年にアグリ工場が竣工と同時に天然芝と照明付きのサッカーグラウンドを作りまして、はい、まあ、年に一度ではありますけど地元高校のサッカー部を招いて、うん、河村工機カップサッカー大会を開き、まあ、20年近く経ちました、
うん、
まあ、そこで試合に来てた高校サッカー部の OB たちが弊社の社員になっていることも会社社員ともに大変プラスになっています、うん、まあ、それぐらいですね、非常に大事なサッカーグラウンドではありますね。
うん、
でまた、まあ、昨年からはなでしこ一部リーグに昇格したラブリッジ名古屋という女子サッカーチームにも、まあ、グラウンドを使ってもらったり、
うん、
まあ、選手の雇用先という形でも応援をしてきています。
うん、
自慢のですね、サッカーグラウンドを工場新設のために潰さざるを得ないというのは、まあ、まさに私にとっても団長の思いということですね。うん、
ね、
で、まあ、この先、まあ、どこかにもう一度、まあ、自前のサッカーグラウンドを作ってですね、うん、サッカーでの地域貢献なんかも続けていければなというふうには思っています。
ね、まあ、サッカー部員もね、団長の思いというところはあると思います。何よりも社長ご自身が元学生時代はサッカーマンだったということで、ここまでね、やっぱりサッカーに熱が入るという部分もあると思いますが、
そうですね、
他社よりも一歩先んじた技術力という会社としてのテーマポリシーが終わりです、はい、一方で社長ご自身ですね、大事にしている言葉、座右の銘があればお聞かせください。
はい、 まずその他社よりも一歩先んじたという社税についてですけども、はい、まあ、少し解釈の説明をさせていただきます。この一歩だけ先んじるというところが肝心なんですね。ほうほう。で、私どものような中小企業が他社との差別化を図ろうとしたときに、うん、大幅に先を行くことはできませんけど、うん、またその必要もないと考えています、
はい。
まあ、つまりちょっとだけ優位性をつけられればそれで勝てるという意味です、
うん。
まあ、そのためには知恵を絞ってくださいねという先代からの教えがこの社税になってきています、
はい。
自分の座右の銘としましては、はい、過去と他人は変えられない、うん、自分と未来は変えられるという言葉です、
うん。
まあ、よく社員の中には上司や部下との関係を愚痴る人もいますが、うん、まあ、そんな時この言葉を言って考え方を切り替えれば、うん、自分と未来は変えられるんだよと励ましています、
うん。
今回の私の、まあ、サッカー場を潰すという決断が、うん、将来振り返った時に判断ミスと思えることがあったとしても過去に遡ってやり直すことはできませんので、うん、どう変えていくかに全力で取り組んでいくことが大事だというふうに自分自身にも言い聞かせております。
そうですか。この一歩っていうのが武器にもなり大きな自信になっていくということですね、
は
い。
その代わりにも絶えず一歩ずつは前に進んでなきゃダメですよということですね、
はいはい。過去と他人は変えられない、自分と未来は変えられる、言葉の意味は分かっていてもね、なかなかこれを24時間365日実行に移すっていうのも人間難しいもんでございますが、はい、おっしゃる通りだと思います、
はい
はい。ぜひですね、サッカー部ももちろんなんですが、社長団長の思いで潰すサッカーグラウンドに作り上げるですね R&D センター、ぜひ成功させてください、
はい。ありがとうございます、
は
い。
本日はありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
株式会社川村興機製作所代表取締役社長藤本徹さんでした。